そして、若い人たちの中に、あの憲法っていうのはアメリカのなんかでもって決められたものだし、押し付けられたものだし、あれからもう60年70年経ってるんだから、今の現実に即したものに変えても普通じゃなかろうか、それの方が現実的ではないだろうか、こういう意見を持つ方が 50% 超えてるわけでしょ、今アンケートを取ると。こういうことがね、お互い生きているこの今の時代の中で起こっているわけですよ。で、ちょっと歴史云々ってこういうふうに言いましたけどね、ヒストリーっていう、あの歴史って言葉はトインディっていう人はヒスストーリーっていう意味の言葉なんだってこう説明したわけですよ。そのヒスって誰か、神様ですよ。歴史は神様が支配されている、神の御心の証なんだ、こういうふうにトインビーは言うわけです。一時俺が天下を取ったんだ、取るんだっていうふうに言った人たちですよ。ヒットラーやね、東条英機やね、スターリンやね、あるいは蒋介石やね、毛沢東、そういう独裁的な強い色彩を持った人たちの時代にね、あの大戦争というものを招いてしまったわけです。ところが誰よりも富、誰よりも有名になったと思える人たちは皆ね、長持ちせず長生きせず、みんな滅んじゃってるんですよ。人間の行き過ぎ、やりすぎてしまうっていうようなことがあったとしても、歴史としてそうしたものを見ていくときに神様の御心、それが表されてくる。戦争を経験したものは、ある面においてね、私も戦争中、爆弾を逃れて防空壕に入っている時に傷を受けたのは今でも残っています。ね、これらのことを、ね、歴史の中の出来事として語るということを避けることはね、未来をね、ある面で、愛していくっていうことにはならないんじゃないか。私たちの目を自分という位置、前後左右という同じような経験したお互い人間同士の歩み方という、そういうことの中で測ってしまうのでなく、神様の目に引き上げてそれを眺める、目を上に向けて、そしてそれを歴史的な出来事として捉えていくことが大切だよ。上を見よっていう一つはね、そうした、全体を見渡し、そこに神様はどう大なたを振るってこられたかっていうのを見上げる、具体的にはそういうところじゃないだろうか、こう思うんです。さらにそこで 目を留めていただきたいことは、30節31節ですよ。年若い者も弱りかつ疲れと、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし死を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。でこうあります。死を待ち望む者に神様がくださる力ですね。新学生の時に沢村五郎っていう先生が校長先生だったんですね。で授業の時に沢村五郎先生がね、色紙に絵を描いてね、で学生に私たちに見せてくださったんですよ。で、どんな絵が描いてあったかっていうとね、カエルの絵です。で、色紙の中に描いてあるカエルだから、そのいっぱいそこに描いてある大きさなんだけど、両手両足でカエルだから、地面にパッとこうしっかり手ついてね、で目玉がギョロッてこうしてるんですよ。でその目玉は上を向いてるんですよ。で、先輩の先生ですね、手をついて目玉むき出すカエルかなってこういうふうな歌を先生披露してくださったわけです。手をついて目玉むき出すカエルかな、両手両足をクリスチャンたる諸君がこの世に両手両足をがっちりついててね、目玉だけ上向いてね、ゲロゲロ叫んだって何の力にもならん、こう先生に言ったわけですよ。諸君よ、学生諸君よ、霊の空中戦だよ。空中戦もしねえならんのや。こういうふうに沢村先生がそこで、教えてくださったんです。死を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。これは信仰による行動だと思います。まず大前提にね、イエス様を信じ、イエス様によって罪の許し、あまないの恵みをいただいた一人一人には、誰でもキリストにあるものは新しく作られたものであるというように、すでに神様は新しい力を与えてくださっている。その新しい力をくださっているお互いのうちには翼が与えられているということですよ。すでにこれから翼を持つみたいな、わしのように翼を張って登ることができる、その翼はキリストによって新しいものとして生まれ変えさせてくださった、作り変えていただいた、その時に実は翼はあるんだよ。しかしその翼を用いていくのは私たちお互いなんですよ。主がくださったその恵みですよ、新しさですよ、それを使っていくかっていうことですね。小学校4年の時にね、私の小学生の4年生ぐらいっていうのはね、 このまだ物がない時代で、